聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書第4章の23節から25節です。新約聖書の6ページになります。新約聖書の6ページ、マタイによる福音書第4章の23節以下。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、チューブの者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。以上です。いよいよクリスマスの礼拝、またクリスマスイブの礼拝を迎えようとしておりますが、今年は非常に困難な状況の中に置かれています。私たちの広島教会の周りにある小学校や、また中学校、そして保育園でも子どもたちがコロナに感染し始めました。いよいよそのコロナがどんどんどんどんこの地域の中に迫り、そして広がっていってるなと思います。このような中でどのようなクリスマスを迎え、どのような礼拝を教会はしていくのか、本当に今問われて、毎日祈りつつ、そしてそれを決めようとしております。公開の礼拝を中止するというのが一番の方法かもしれません。しかしそれだけでいいんだろうかと思います。公開の礼拝が中止であるならば、違う方法で御言葉を伝える、また違う方法で集うということを考えなければならないなと思います。また公開の礼拝を中止するから、礼拝を短縮して、そして、短くしていいものかと思うと、多分そうでもないでしょう。礼拝、クリスマスの礼拝や、やっぱりクリスマスイブの礼拝はきちっとしたいというふうな思いもあります。だからこそ今週はいろいろと祈りつつ考えなきゃいけないなというふうに思います。広島教会ではまだ20日のクリスマス礼拝はここで行うということになっていますが、しかし、ライブ中継であるとか、またYouTube の礼拝であるとか、それはしますので、ご本人がどちらを選ばれてもいいという、そのような礼拝になっておりますし、またクリスマス礼拝なので、エリザベートの梅川先生が来て、読書の礼拝をしてくださると思います。質を下げずですね、クリスマスはきちっと守っていこう、それだけは思っております。そう思うと、じゃあその次のイブ礼拝はどうかというと、もうこれはもう本当に大変です。本当に今から私たちは考え直さなきゃいけないしですね、もしかすると礼拝のあり方そのものをですね、私たちはこれからの時代で考え直すという、そんな必要性も出てくるかなと思います。それであっても、イエス様の宣教、イエス様の御言葉の宣教っていうのは止めてはいけないし、またそれは広げていかなきゃいけないし、そのことをいろいろ考えるんです。イエス様の宣教活動の様子が今日読んだところに書いてあります。まず最初はおびただしい病人を癒す、これがイエス様の最初の宣教活動でした。この評判を聞きつけて大勢の群衆がイエス様のもとにやってきます。そしてイエス様の宣教の働きは、次に御言葉の教え、そして福音を述べ伝え、そして癒す、この3点に絞られていきます。集まってきた群衆の地域性はかなり、オーバーな表現ですけれども、この表現でいくとそこら中、世界中から集まってきたという、そんな表現になるでしょうか。イエス様の宣教活動によって人々がどんどんどんどん集まってきたということです。ですから常にイエス・キリストの宣教活動は広がっていく、縮小はしていかない、必ずどんな形であれ広がっていく、そう思うときに今年のこのクリスマスはどうだろうなというふうに思うのです。私たちこれからクリスマスをですね、迎えるにあたって大切なのは何か、みんなでいろいろ考えて創意工夫をする ということかなというふうに思います。まあ、あるですね、書店で立ち読みしたんですけども、コンビニっていうのはなんかすごいなと、まあそんなタイトルだったので読んでみた。私が子どもの頃っていうのはコンビニはなくてスーパーしかなかったんですよね。でその頃大切なのは何だったかっていうと、何でもあるってことだったんですよね。本当にスーパーって言ったら何でもあったんですよね。ところがそれがコンビニ、まあ今コンビニに変わって、まあ、あるのはあるんですけども、しかしこのあり方が違うんですね。まあ、コンビニっていうのはですね、便利っていう意味なので、まあいろいろなものがあるんですけど、便利だけじゃなくなったと思います。今度は質の高さをですね、彼らは追求し始めたんですよね。コンビニのスイーツとケーキ屋さんの質を比べてはいけませんけど、僕なんかそんな変わりないなみたいなですね、一つ一つのですね食べ物も結構質がですね高いなっていう、美味しいなというふうに思っています。まあ、そうやってですね、人間っていうのはですね、絶えず絶えず何か新しい創意工夫をしながらですね、なんとかですね、人々のですね、ニードに応えようとしていったんだろうなっていう、まあ、その表れが結局このコンビニの今の状況かなと思います。そう思うとキリスト教会はどうなんだろうな、キリスト教会っていうのは変わったことがあるんだろうかなとか、いやひたすらですね、もうそれはもう真理である礼拝をですね、ひたすら守る、まあ、それで、十分だと思いますけども、しかし一人でも多くの人にイエス様の御言葉を伝え、そして福音を伝えようとするならば、本当は創意工夫、忍耐努力、なんかそういうものをですねしてこなきゃいけなかったのかなとも最近思います。それをですね今教えられているのかな。集まれない状況の中における礼拝、これは創意工夫しなければ多分できないことでしょう。礼拝とは常に人々が集まってするものだ、それはそうなんですけども、じゃあその集まり方をどうやってですね達成していくか、そのことをですね考えなきゃいけないなと思います。ただですね、公開礼拝の中止というだけではですね、やっぱりこれからの社会というのはやっぱり済まされないんじゃないかなというふうに思います。まあ、そう思うとこのコロナがどんどんどんどん広がってくる状況の中で、実は教会に訪ねてこられる方も増えてきました。電話もですね、実は、毎日のようにですねかかります。やっぱり皆さん不安なんだと思います。そのことにですね、キリスト教会がどう応えていくか、そのことをですね私は今週考えさせられています。教会の宣教も自分の信仰生活もですね、神様のサービスだというふうに思っています。まあ、イエス様はですね、たくさんですね人々を集められました。私たちはですね、神様の御言葉を聞きたいと言ってイエス様のもとに集まる存在です。だから私たちはその集まり方ということを、私たちはぜひ考えながら今年のクリスマスを迎えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今私たちはだんだん集まれない状況の中に置かれています。しかし集まれない状況の中においても、御言葉によってつながることをどうか教えてください。そういう工夫をし、今年のクリスマス礼拝、クリスマスイブ礼拝を守ることができるようにどうか導いてください。今日も広島教会、呉教会、総信者、求道者、牧師牧師の家族と共に手を守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をどうかお守りください。どうかコロナがやってきておりますけれども、どうか主の導きの中に子どもたち、先生、職員が守られますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、どうか主が共に寄り添ってくださり、御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。